はい、どうもカラタチの
バキュン、
おーよそシンクロニシティがやったやつだろ、そのカラタチの寄せで
つかみをパクりました。パクったんじゃない、こっちがオリジナルだろ。
じゃあオリジナルが、オリジナルを参考にして吉岡さんがやったのをパクるなって話ですよ。
千葉さんの一芸だろ、あのバキュンは。
バキュンはまあまあ本家がありつつのね、はい、吉岡さんのバキュンでしたけども、いきなり何ぶち込んでくれてんですか、
はい、シンクロニシティね。まあ、知ってる方いらっしゃると思いますけど、西野被告と吉岡さんのコンビ。
いや、被告って言っちゃってんじゃねえかよ、もう。
フリーだったんだけど、一回吉本に入って、で、西野がやらかして、今、東京拘置所に所属してる。
移籍してねえよ、別に。吉本に留まってますから、それは。
からたちの寄せは仮釈放していただいて、出ていただいてる。
一時的にね、出てもらってる。
ということで、先日、からたちの寄せというライブがありまして。
ありましたね。
で、僕らが好きな芸人とか、お世話になってる芸人を呼んで、寄せをやるっていうお正月のライブなんですけど。
まあね、毎年定番というかね。
はい、M1 ファイナリストからヤーレンズさん、シシガシラさん、はい、クラゲ、はい、で無限大からはディシーズパンさんとセッツァーさん、
はい、
で神保町からインテイク、
はい、
で東京拘置所からシンクロニシティ。
いや違う、拘置所からじゃないですね。吉本からでいいんじゃないですか。
そして二次元の世界から松崎さんに来ていただきました。
いや違う、三次元の世界です。二次元大好き、三次元の芸人、
ドラえもんとかが乗ってるようなマシーンに乗ってきたんでしょ、二次元から。
そんなファンタジーの人じゃねえわあの人。いや松崎兄がね、はい、来てくれましたからね。
でまあネタ順が、トップバッターが俺たちからたち、
はい、
で大鳥が松崎さんっていう、
まあイカれた交番ですよね、
うん、なんでエロゲでファイナリスト挟んでんだよっていう、ね、どんな交番だよっていう、
まあねしょうがないです。
で僕らがね MC やったんですけどね、鳥は松崎さんですって言っただけで爆笑が起きるっていう。
もうねだからラジオを聞いてるお客様が多かったんじゃないですか、
う
ん、
鳥は松崎勝利ですってお前が言ったらもう会場爆笑だから、ね、いやいやまず勝利っていうのかよって
笑われてたもんな。名前言っただけだよ、何にもいじってないんだから。勝利ってフルネーム言っただけだからね。なんであれあんなにウケんだよって話だから。
お前天下のサンドウィッチマンさんでもさ、名前出ただけで笑い取れないよ。でも松崎さん勝利だけで笑い取ってるから爆笑。
取ってたね、すごかったねあれね。
でねライブ始まったら、あのシンクロニシティの吉岡さんがね、どうも金髪落ち武者ですって爆笑を取って、金髪落ち武者が受けるお笑いの現場ってないからね。
ないあいつは一回も受けねえんだから。
でねヤーレンズさんはあの確かデイさんがね次仕事があるっていうんで出番早めになってね、はい、
そうだね、
本当は取り前だったんだけど、
うん、
でネタ時間ね5分指定なのにずっと奈良原さんがねアドリブでボケ続けてね、なんか IQ サプリがどうのこうのとか言って。
いやいや分かんない、本ネタかもしんないしね。
で10分ぐらいネタやってんのよ、
うん、
何のために出番早めたんだっていう。
そうね、だからデイさんが飛び出しだから真ん中にしてるっていうのにね、う
ん、もうデイさんの顔がさもう早く終わらしたがっててさ。次あるから。
そうだね、
でもありがたいです、うん、M1 準優勝のコンビなんでね。
そうですね、うん、もう毎年出てもらって、そうそう、
あんなにネタやってくださって、
うん、ありがたい。
でセッターさんもネタやっていただいて、
うん、
その後に足利義満で大ブレイクしたシシガシラさん。
まあ今そっちの方が有名か。
16万いいねだからね。
そうだね、
一つの地方都市全員いいねしてるってことだから、
あすごいよね。今そっちのバズり半端じゃないからね、はい、あの人
でついに大鳥の勝利の出番です。
勝利って言うなよ。大鳥の勝
利、紅白で言えば福山雅治とかと同じポジションだから。MISIA とか、
まあまあ俺たちのライブだから別にそれは。
ただその俺ライブが始まる前さ、勝利、うん、がさあのギンギンの目でお茶のペットボトル握ってブツブツブツブツ言いながら歩き回ってたのよ。
いやだからすごい緊張してたらしいよ、う
ん、いやそれ見たらちょっとやばいなと思って、大丈夫か勝利と思ってたんですよ。
なんでずっと勝利呼びなんで。
でそのモニターにねあの、うん、コンビとか名前が出るんですよ。
そう、ねうん
モニターに松崎勝利って出た瞬間もその日一番の爆笑。黄色い歓声。
キャーすごいよな。なんなのあの状態。意味わかんなかったから。
意味わかんない。
なんでモニターに松崎勝利って出ただけで笑い取れんだよ。
何が面白いんだあの4つの漢字がさ。
もうだとしたらもう売れてなきゃおかしいよなあれ。
見またまたぞみたいなことなのかな。
その
面白さで言う。
面白ワードみたいになって
た、ね。親が真剣に考えてつけてくれた名前なのにさ。
すごかったもんね。いや
でどうもって袖からねあの2000年代初頭には絶滅したようなオタクファッションをした中年の肥満児が飛び出してきてさ。
言い方悪いなお前。
もうその日一番の拍手ですよ。わ
いやすごかったよね、うん、
そっからはもう誰も知らねえエロゲの名前使って漫談やりやがってさ、拍手笑い連発よ。
監獄戦艦とかね、
うん、
鬼畜
メガネとか。もうね俺あれ袖で見ててさ、数年前の M1 のミルクボーイさん思い出してさ。
いや伝説と言われてる、うん
まあ松崎さんもエロゲやりながらミルク出してるミルクボーイですけどね。
やばこいつマジで。でもとんでもない尻方してる。
もうほんとさ、トップバッターの俺らなんて誰も覚えてないぐらいのさ、あの受け方だったじゃん。
まあね、みんなすごかったもんね。ま
あ、正直あの寄せの全てを勝利のエロゲ漫画が上書きしたと言っても過言ではないぐらい。
まあすごかったね。
で、うん、その勝利があまりにも受けすぎてさ、あの、うん、ドーム1っていうところでやったんだけど、うん、隣にドーム2っていうちょっとちっちゃめの劇場があるんですけど、
そうね、
そこからも芸人が見に来てさ、うん、なんかめちゃくちゃ誰か受けてるぞみたいな感じで、ああ、でまあその芸人さ、うん、大阪の人だから勝利のこと知らなかったみたいで、
はい、
俺誰なんこの人、誰なんこの人みたいなこと言ってさ、
とんでもない受け方してる芸人が、うん、
知らねえデブがさ、ずっとエロゲ漫談やって爆笑を取ってるわけよ。だから俺は言ってやりましたよ、知らないんですか、勝利ですよ。いやいや、
知らねえよそれだけ言われても。もっとちゃんと説明してやれよ。
見たかお笑いファン、これが勝利だよ。俺たちの勝利だよ。
何が俺たちの勝利だ、いい加減にしろよ。散々いじってのお前が急にあの爆笑を目の当たりにしたら俺のもんだと言わんばかりに、俺の勝利だじゃないんだよお前。
俺は10年前から有吉 AKB 共和国で AKB に肝がられて活躍してる松田勝利。
もうずっと噛んでんな、ずっと噛んでんな、大事なとこ。
勝利の活躍を俺は見守ってたんだよ。
勝利の活躍で言いづらかったか知らんけど、
勝利の活躍。
やばい、噛みすぎだお前。
お前ら押せんだよ勝利の魅力に気づく
の。そこまでおめえ散々バカにしてたじゃないかお前。魅力に気づくだなんだ今言い出して急に。
勝利はもう誰にも渡さねえ。
急に囲い出すんじゃねえよお前。
勝利のネタが見れるのは俺たちの寄せだけだから。
いやいやいや、
年に1回だけ勝利のネタが見れる。
そんな急に囲い出すなよ。別に松崎さんだってオファーがあったら漫才やり行くだろうよ。
年に1回見れる勝利は彦星みたいなもんなんだよ。
俺姫と彦星みたいな。
他の誰の寄せにも出演させねえ。
いやいやいや、それは俺らが決めらんないから、別に契約してるわけじゃないんでね。もう
勝利はね、からたちオンデマンドの看板知る男優として専属契約しましたから。
してねえよ別によ。いや、なんなら最初に声かけたの俺だからな。俺が声かけて出てもらってんだから。
あ、そうなんだ。
いやいや、そうだよ。お前は一切噛んでねえだろうか、そもそも。
もう3年ぐらい出てもらってる
?3 回連続で出てもらってますからね。
で、多分今回が多分一番受けたよな。
いやそうだね、うん、やっぱりまあラジオの効果もありつつ、一番知ってもらってる状態でネタができたっていうのもあるかもしれないね。
で勝利もね、機嫌よく帰っていったよ、うん、でその後ねちょっと俺エゴサしたらね、うん、何件かの無限大近くのアニメートで野生の勝利が目撃されてます。
いや野生ってなんだよ、ただライブ終わった後のオルの勝利だろそれは。
渋谷を満喫してたみたいです。
あ、俺も見たわ。いやね、俺も時間空いてたからね、うん、誘ってくれればよかったのに、一人で勝手に行っちゃってさ、寂しいよねああいうのね。
駆除されないといいんだけどね勝利。あのオタク狩りみたいな感じでさ。
いや渋谷でまだ全然ね明るい時間だったから大丈夫よ。
でなんでこんな勝利受けたのにさ、からたちの寄せの告知動画、うん、勝利のネタカットされてんの。
いやいや、だからモニター
名前だけ出てたよ。松崎勝利で笑いが起きてるところだけ。
そうそう、本人は登場せずね、あのサンプル動画みたいなやつね。そうそうそうそう、
松崎さんのサンプル動画。
いいよお前、変な笑い方すんなよお前。サンプル動画だろそれはさ。
はい、はい、うん、他にもいろいろ寄せ出ましたね。
あ、そうですそうです。でね、あのその後クラゲの寄せに出させてもらったんですけど、
はい、
もうあなた終わりです。
やってしまいましたね。
まあね、あの俺らがねいつもネタ始めでね、うん、自己紹介をするんですよね、はい、であなたいつも、アイドルオタクの前だと、うん、アニメオタクの、まあ、大山ですみたいな感じで入るんですけども、うん、こいつがクラゲの寄せで言った自己紹介は、はい、アニメオタクの前だと、はい、いうことでね、
全てのアイデンティティを失いました。
引退です。
屈辱的な、
屈辱的というか、うん、最悪でした。その後に、うん、なんかまあ俺のね紹介してもそれ入ってきませんよ、うん、
はい、
ややこしくなってややこしくなって、でその後獅子頭さんの寄せにも出させていただきましてね、はい、ここで俺にいいことがありましたよね。
はい、
まあネタやった後そのコーナーがあったんですけども、そのコーナーが脇田ロト5というコーナーになってまして、まあ、演者が1から50まで好きな数字を勝手に決めるんです、こっちサイドが、うん、で決めた数字を脇田さんが言ったら、抽選に参加できるっていうのがあったんですよ。で俺は適当に27、うん、 って書いたら脇田さんが27って言った
のね。
そうで俺が、まあ、ビンゴっていうか当選みたいな、うん、
ファイナルステージ進出みたいな。
そうそうそうそう。でファイナルステージ進出して、うん、そのファイナルステージが
あれ聞きたいから、何の27だったの、お前何を浮かべて27にしたの。
いやだ基本適当だけど、うん、まあなんかその
なんかみんなさ、
あ、分かる分かる、
なんか意味ありげな数値とかにしてたじゃん。
28でつるっぱげとか、獅子頭さんのコンビ結成月とか、うん、まあなんか脇田さんに関係ある数字を予想してたっていう、うん、まあ俺はまあだからその27ツナですね。ツナ
ツナ、
あ、なんかツナって油多いじゃないですか、うん、あ、脇田さん頭ちょっと油多いから、あ、確かに、うん、
我慢汁出てるもんね。
まあそんな感じで、はい、まあ、適当に27って言いまして、うん、でその後に抽選ボックスみたいなのがあって、はい、私が見事5000円
ゲットしました。
ゲットしたということで、ありがたいねという。
ちなみにそれ何に使ったんですか。
だからそれなんですけどね、はい、もう私はその5000円をね、うん、握りしめて次の日エロゲ買いに
行きました。無駄遣いすんじゃねえクソか。
は？無駄遣いじゃねえけど、うん、いやー久々に、久々でもないけどね、エロゲの福袋買ったから、うん、いやーだけど
お前エロゲの福袋だけで 5,6 本入ってたじゃねえかエロゲ。
いやーね、買いまして、いやだからその福袋の中に俺はその作品が入ってたらいいなっていうのがあったんですよ、うん、でも入ってなかったんで、もう脇田さんにご報告ですよ、うん、妹と彼女という作品を買いましたと、うん、いうことでね、
もう抜きましたか。
いや抜いてやない、まだプレイはできてないんですけどね。いや俺初めてなんですよ、人の金でエロゲ買うのっていうのが。最高に気持ちいいっすね。
それはその抜いた時気持ちいいってこと。
違う、いや抜いた時じゃないよ。いやから人の金で飯食うとうまいみたいに言うじゃないですか、みたいなこと俺初めてよ人生で。人の金でエロゲ買うなんていうのは。
俺はじいちゃんの保険金で握手券買いまくってるぜ。
じゃあお前には俺の気持ちは分かんねえよ。
ちなみに俺もね、その前日か犬の寄せというライブに出させていただいて、
は
い、
あ、そうそうそう、
吉本さん、僕は1万円当たりましたから。
あなたもね、そのコーナーでね、はい、あの勝つじゃないけどね、
一人だけね、
そう、一人だけ1万円もらえますっていうので、あなたがね、1万円、はい、1万円もらってね、だから今年我々ついてますね。
ついてるかもね。俺はもうすでにもう桜坂のグッズでもう全部なくなりましたよ。
いやいや、お互いじゃあおたかつに使ってしまったということですね。はいはい、そしてですね、実はですね、12月30日、はい、私がコミケに参加した日なんですけど、はい、その日に大爆笑2023っていうイベントがあったんですよ。うん、そのイベントが中川家さんとかフットボールアワーさんとかチュートリアルさんとか、あ、まあ、上の人たちが出る、簡単に言うとお笑いお祭りイベントみたいなのがあって、基本的には若手とかは出てないんだけど、そのライブの出演権をかけた戦いのライブみたいなのがあって、まあそこには俺たちの同世代とか、まあ後輩とかが出てたんですよ。でそのイベントが行われた場所が東京ガーデンシアターという場所になってまして、最寄り駅が有明駅とか国際展示場駅なんですよ。コミケと最寄りが一緒なんですよ、うん、で16時半にライブが終わる、うん、でコミケも16時半に終わるんですよ。
あ、やばいね。
ということでコミケの人たちと丸かぶりでものすごい渋滞に巻き込まれたっていうのがあって、うん、あのなぜか俺がめちゃくちゃ文句言われて、あのコミケに参加したオタク代表として俺何組かの芸人に謝罪をするという、まあ、事態があって、まあ俺は納得いってないんだけどね、うん、もうあの日最悪だったわみたいな、うん、でそれに巻き込まれた後輩なんか本当失礼だけど、うん、あの本当にオタクって臭いしきついんすねとか言ってきたりとか、なんか大山さんって清潔な方なんですねと、なんか分かります、あの俺もオタクも傷つけるみたいなことを言ってたんですよ。でその話をしてた日にですね、あの同じライブに一緒に出るシンクロニシティの吉岡さんがいて、でそこであの吉岡さんと話してたら、どうやら吉岡さんもその大爆笑に出てて、帰りの電車で渋滞に巻き込まれたんですよ。で俺ももう散々言われてたから、あのまあなんか吉岡さんなんか言われるんじゃないかと思いながら雑談してたら、なんかそのオタクの方って謙虚ですよねみたいなって言われたの。で話聞いてみたら、あの吉岡さんがね、その帰ってる時にそのコミケ帰りのオタクが話しかけてきたらしいんですよ、で吉岡さんに気づいたみたいで、あのファンですみたいな感じで近づいてきたらしいんですよね、そしたらあのコミケ帰りで申し訳ないですけどつって、なんかそのだから自分ちょ、もしかしたらちょっと匂いきついかもしれないですけど、みたいな配慮をして、だけど吉岡さんに話しかけたいからつって話しかけてきた、だから控えめでいい人たちですねって言ってくれたわけですよ。でもう唯一だからコミケで、あの悪口を言わなかった、いい子だなと 思ってね。じゃあ俺もね、実はちょっと考えてることがあって、うん、その計画についてちょっと吉岡さんにお話ししたんですよ、うん、それがね、最果ての先生のラジオを撮って、まあ、コミケで売りたいなっていう。
お前何やろうとしてんだよ
シャープゼロみたいな、なんかあるじゃないですか、うん、あのアニメとかで、あ、アニメあると知らないから分かんないか、まああるんですよ、そのなんかコミックゼロ感みたいな、だからなんかその俺たちがラジオ撮って、だからその最果ての先生のオリジナル音源、もうそこコミケで買った人しか聞けないみたいなのを撮って売ったらいいんじゃないかっていうので、ね、そういう計画というかね、そういう願望
まだ続くのかよてめえ
まだ話してる途中だろうがまだよ、ここからだったんだよいいとこは。いや危ないね、
周りの大人がもう目が泳いでたよ。
いや俺はまだ泳いでねえよ、ゴールじゃねえからよ。いやだからそのコミケで俺は出したいっていう話をしたら、もうコミケで出すんだったらぜひ売り子をやらせてくださいと、もう出す場合はお手伝いしたいですってこれもう言ってくれたんですよ。だからそれ聞いたらもう何とかしてこう出すしかないよねっていう話だったんですよ。まああなたに邪魔されたんであれですけど、だからもうこれで、だからもう確認ですよ、もう権利関係とか全部確認して、もうコミケで出展できるようになったらぜひぜひ吉岡さんに売り子やっていただいて、でこれ番組の制作員に当てられるかもしれないし、我々の給料アップにつながるかもしれないのでね、もうぜひ権利関係のご検討いただけたらと。いや真面目な話ですよこれは。
お前配信聞いてみろ、時空歪んでる
いや俺は真面目な話をしたんだけどね今日は。いやだからねこれ出すのどうかなとは思ったんですよ。
池谷さんがアイコンタクトでもうダメだって言ってました
じゃあ全部バッサリ切ってくれよ。まあだからまあでもこれはご報告なんですよ、はい、売り子をやってくれるって言ったから出したかったっていう話ですよ、う
ん、はい。そして昨日ですよ。
いや、あるんですかまだ。
今編集されましたから
いやでもここの部分はなんとかちょっと使ってもらいたいけどね、うん、
そして昨日ですよ、うん、世間がざわつく歴史的な共演が実現しましたね。
うん、
なんとカラタチとラブスマことラブリースマイリーベイビーがついに同じ舞台に立ちました
あーそうだね、
三鷹でのお笑いライブ、うん、いや一部界隈ではね、笑っていいともの最終回、ダウンタウンさんとトンネルズさんと爆笑問題さんが一堂に会した時と同じぐらいの衝撃を与えてるという。
そんなにねえよ衝撃は。
今回の共演、カラタチとラブスマ同じ空間にいていいんだっていうね
いや大丈夫だよ別に誰がダメって言ったんだよ。
でラブスマとカラタチ前でのスリーショット画像も流出しておりましてね。
流出ではない、お前が上げたやつだろそれ。
そうそう、すでにね何組かのラブスマの大きなお友達からラブスマに近づくなとかお叱りやね、羨ましすぎるという羨望のコメントが届いております。
ああそうなんですか。
警察の方、うん、こいつら全員マークしといてください
いやお前がマークされる可能性あるからね。
でラブリースマイリーベイビーはね、11歳のほののちゃんと12歳の愛梨ちゃんの2人組、はい、
そうだね。
で、
う
ん、M1 の予選のね動画で話題になりまして、うん、まあ、からたち前田の中では令和ロマンヤーレンズを抑えて M1 グランプリ2023優勝ということであ
なたの中ではっていうことですね、はい、
私しんすけさん以来の100点つけてますからラブリースマイリーベイビー
なかなか出ないからね、はい、100点は。
でカラタチ前田フィーチャリングラブスマのスリーショットの経緯をお話ししますとですね、
経緯も何もないでしょ、あなたが撮ったんじゃないですか。
俺はね楽屋でトム・ブラウンの布川さんとずっと日向坂の話してたのよ、
うん、
そしたらほののちゃんのお父さんが来て、前田さん一緒に写真どうですかと、
うん、
あじゃあぜひぜひと、うん、そしたらよツイッター見てたらラブスマ逃げろとかさ書いてる人いたけど向こうから来たんだよと。
いやな
んか俺別に俺が罠を仕掛けたわけじゃないの
よなんかお前はそこはアピールしたいんだ、そうそう、自分から行ったわけじゃないっていうのは
向こうから来たんだと。その俺の周りにさお菓子とかおもちゃとか置いてさおびき寄せたわけじゃないのラブスマ。
そんな引っかかんないよラブスマだって。
なんか近づいてくるのじっと待ってるみたいなさ。
いや来ない
から。なんだろう、俺一番距離置いてたんだからラブスマと挨拶だけして変な勘違いされたくないから。
あ一応そこは意識してたんですね。そうそう、あなたなりにね。
で写真撮ることになって、うん、でラブスマの2人はもうプロだからお父さんに呼ばれたらさ真顔で俺の横来て写真撮る瞬間だけ可愛いポーズと最高の笑顔して、うん、で写真撮り終わったらまた真顔に戻って帰っていったよ。
嫌な言い方するね。いやずっとニコニコしてたイメージだったけどね。
俺の前では真顔だった
いやそんなこと言うなよ。
そしてラブスマ以外にもう一人めちゃくちゃ可愛い純粋そうな、ね、女の子がいて、
はい、
その子が実はねほののちゃんのお姉ちゃんで16歳なんだけど。
ああ そういたよね、ずっと付き添いみたいな感じでね。
ラブスマと写真撮った後にその子が話しかけてくれて、
うん、
あのいつも最果て聞いてます
って。はぁー。は？え、何歳って言いました？
16歳です。
あの聞いちゃダメです。
こんなイカれた下ネタラジオをさ、あんな純粋そうな女の子は聞いてんだぞ。ギャップ萌え。
ギャップ萌えじゃねえよお前。いや大丈夫なんですか？本当にそれ本当？
いやお前にもお前ずっと言ってんじゃん、それ嘘だろって。俺本当に言ったんだから。
いやいやいや嘘でしょ、だからそれは。だから冗談じゃないの？
めちゃくちゃすごいから。いや冗談で言わないよあんなこと。
いや16歳の子このラジオ聞いてくれてんの？
朝ドラとかに出そうな子なのよ。なんかその純粋そうな、
うん、そうだね、ほののちゃんお姉ちゃんというか。
で最後舞台上でさ全員で写真撮る時も、うん、ほののちゃんのお姉ちゃんその前田さんの隣に来ますって言って
え
俺の隣に来てさ、
うん、
もしかして俺のこと好きなんじゃない
か。そんなわけねえだろお前、いい加減にしろよお前。16歳の子に対してドキドキすんなよお前。
いやでも俺にはゆいちゃんにもいるしさ、でもよく考えたらゆいちゃんも16歳だったな当時とかいろいろ考えてさ。
いやちょっとちょっと、お前さ、ゆいちゃん一筋で行くっつってなんか誓約書書いてなかったかお前。
いやこの可愛いとゆいちゃんの可愛いは、ゆいちゃんに対しては女性に対して
お前もなんか噛んでんじゃねえか。
女性に対しての可愛いで、そのほののちゃんに対してのお姉ちゃんに対してはそのなんかその子供っていうかその何
で。いやお前やばそうだな。やばそうだぞ。お前この音源流れたらやばそうだぞ。ちょっと頼むよお前、ちゃんと否定してください。なんかね、だらだらだらだら何言ってるか分かんなかったけど。
でさ、ほののちゃんのお姉ちゃんがさ、うん、その前田さんの隣で写真撮りますみたいな感じになったらさ、うん、あの羊ネイリの細田くんが、
うん、
あの前田さんの隣ダメだよって言って引き離してさ。
あまあまあいい、ナイス判断ですね、
うん、細田くんさ、その俺がラブスマとかほののちゃんのお姉ちゃんに近づこうとするたびにさ、前田さんダメですよって近づけないようにするわけよ。
あ
なんか怪しいんだよ、
ね、どういうこと、細田が怪しくなってるってこと？
もしかしてさ、細田ってさラブスマの大きなお友達なんじゃないかな。
いややめろやめろ、変な疑惑出すなよお前、細田の。
それしか考えられないんだよ、
ね、なんかそのポップな感じじゃないよ。本当にそうだとしたらもう笑えないタイプ の, あの芸人なんだから。そういうの
俺のラブスマに近づくなって思ってんじゃない
か。いやお前変な種まくなよお前、細田に対して。
まあでもね、楽しいライブでして、トム・ブラウンさんとかね、あの岸隆の高野くんとかもいろいろ話せて、
はい、
それこそ羊ネイリの細田くん、うん、あの最近よく話すようになってさ、
はい、
なんか細田くんがなんか僕今年に入って一番話してる前田さんかもしれないっすみたいなこと言ってて。
ああいいじゃん。
羊ネイリってその魔石なんだけど結構人気だから無限大とかにもよく来るじゃん。
うん、来る来る。
だよく話してて、
うん、
そんなね楽しいライブ終わりにある情報が入ってきまして、
うん、
あの私の前にいるこの大山和也。
いや何ですか私。
あの今まで私がラブスマやね、ほののちゃんのお姉ちゃんの話をしている間、うん、まるで俺を変態を見るかのように罵ってきましたが、
うん、
私聞きました、
うん、
あのラブスマトップバッターじゃないですか、うん、私ラブスマのネタ楽屋のモニターで見てたんですよ、
うん、
そしてある人がね教えてくれました。大山さん、ラブリースマイリーベイビーのネタが始まったらダッシュで舞台袖まで行ってチェックしてました。てめえが一番の大きなお友達じゃねえかよ。
ふざけてんじゃねえよお前、ネタが好きなだけだ俺は。
何舞台袖まで行ってんだよ、何ネタが好きなだけだ。
ネタが好きなだけだ俺は。
そんなやついるかバカ。
他の芸人のも見てんだよ。おいこれ、そんなこと言うなお前。いやだからほら、
岸隆乃とか見てなかっただろてめえ。
いやそれ
なんでラブスマだけ見に行くんだよ。
ラブスマだけじゃない、何組かの芸人は見に行ってんだよ。
俺のラブスマで接近すんじゃねえか
よ。おめえのラブスマじゃねえよ。俺はだからネタや、どんなネタやんのかなと思って見に行っただけですから。
お前眼鏡曇らせながら舞台上のラブスマ舐めるように見てたんだろ。
見て、変な言い方すんなこらお前。
しかもてめえ楽屋でラブスマとなんかルーレットみたいなことして遊んでたじゃねえか。
いいだろ別にそれは。いやなんかね、そのそれこそほののちゃんがね、その献立ルーレットっていうおもちゃ持ってて、うん、なんかビビビビビって回っていくんですよ。でそれをなんかピッてほののちゃんがボタン離すの、うん、そしたらピピピピピって勝手に止まって、うん、それを当てるっていうゲームをやってたの、みんなでね。
なんで俺誘ってくれねえんだよそれによ。俺もやりたかった。
なんでやりてんだてめえ。
やりたかったんだ俺、ずっと袖でさ指くわえて見てたよその様子をさ。
見んじゃねえそんなもんお前。いやね、その写真をね SNS にも上げてもらってね。いや楽しかったね。
あれ炎上するんじゃない。
炎上しね。楽しかったですよあの時は、やっぱりね、純粋にね、ああいう遊びとかね。
ちょっと待って、お前さ、獅子頭さんの予選のさ次の日にエロゲ買いに行ったとか言ってなかった？
まあまあそうですよ。だからあのそれこそそのね、局立漫才都市っていうライブの前に買いに行きましたけどね。
お前ラブスマと遊んでるときリュックに入ってたんじゃねえのかよ。
いやだから別に関係ないじゃん。
お前直前にエロゲ買いに行ってそれで抜いてよくラブスマと話せたな。
抜いてねえよ別によお前。 それいいだろ別に、俺開けて見せたなら問題だけど、別に閉まってんだからよ。
それは露出鏡と一緒だったら開けて見せたら。
いや だからいいだろ、露出鏡じゃねえの、コート羽織ってんだからいいだろうがよ。
羽織ってねえだろクソが。
羽織ってんだろクソが、お前いくげんしろお前。
まあ、変なゲーム教えてねえだろうな。
教えてねえ、俺はもう本当に楽しく会話しただけですからね。
まあでもほののちゃんのお姉ちゃんがね、熱心な最果てリスナーということで、あの今もこれ聞いてるかもしれないから。
いやどうなんでしょうね、本当に聞いてくれてんのかな。
だから16歳が聞いてるんだから、まあ教育上よろしくないからちゃんとやりましょう。
今さらかよおい、今さらどうにもなんねえだろそれはよ。まあなんか一般向けバージョン編集して作ってもらうとかしかできねえよそんなのよ。
ところでカラタチの寄せのオープニングであなた話してましたけど、あの俺のリアルミーグリに対抗して、あの大山のマラタッチ会いつやるんですか。
やらねえよ、やらねえよそれは。俺じゃねえよ、なんか SNS で誰かがつぶやいてたのを公式ツイッターが拾って、ちょっとやりますかみたいなこと言ったら、もう IKEA さんがマジレスで風営法に引っかかりますっていう、なんかやってたやつだろそれ。やるわけねえだろそんなこと。
この間さ、俺のオタニュースでさ、なんかアイドルの握手会でアクリル板越しで、アクリル板の下に開けられた穴からゴム手袋をした押した握手するっていうニュースがあったじゃん。そのスタイルですか。あの大山の
なんで俺がアクリル板くり抜いてお前チンポコ出さなきゃいけねえんだよお前。
アクリル板越しにさ下をくり抜かれて、そっからゴムつけたお前のチンコが出てきた。
お前さ勃起しねえと出ねえじゃねえかよお前。なんで俺がそんなことしなきゃなんねえんだお前。
三鷹のライブでチャンピオンズと一緒だったじゃん。
一緒だね。
マラタッチ会でさちょんとすんな
よ。殺すぞてめえ。お前炎上巻き込んでお前遅だなりチャンピオンズなり
お前に言ってほしいね。ちょんとすんなよ。
絶対言わねえからな。
だからさ今さお笑いファンの中でさ顔ファンがどうのこうのっていうのが話題になってんのよ。
まあ、
その芸人さんの
全体ってこと？
そうそう、芸人さんに対して顔ファンはいいのかみたいな。
あ
お前もマラファンとかつくんじゃない。
俺の形が良くてみたいなってこと、
うん、つくわけねえぞエフランチンコが。
おいやめろお前、てめえがそうやってエフランって言うから俺が誘発されていらんこと言ってんだよお前よ。
俺 S ランチンコだからな。ワールドクラス
なんかある意味ちっちゃいにも取れるぞお前その S って。
偏差値で言えばオックスフォード並みだから。
そんなわけねえだろお前、ちっちゃいだろどうせお前よ。
ちっちゃくねえよ、
器もチンコもちっちゃい、てめえはよ。クソが。はい、それでは参りましょう。はい、N93 からたちの最果ての先生。はい、メールご紹介いたします。ラジオネーム工場で働く片山さん。
片山生きてたのかよお前。
前田さん、大山さん、明けましておめでとうございます。ステッカーをもらう権利がない私でも平等に2024年はやってきたようです。1月4日から工場での仕事も始まり、1月6日も仕事なのでリアルタイムでは見られませんが、カラタチの寄せを配信で見させていただこうと思います。うん、マジカルラブリーの寄せは3年連続で配信で買っていましたが、それ以外の寄せはカラタチさんが初めてなので今から楽しみで仕方ありません。最果ての先生が2024年も楽しく続き、カラタチの知名度もどんどこ上がってくれたら嬉しいです。今年も楽しいラジオをよろしくお願いしますということでね、あのしっかりあの生存報告はしてくれたということですね。毎週送ってこいということに対して、うん、送ってきてくれたということなんですけどもね。
片谷のレギュラーコーナーとか作れないですかね。なんか中継とかでさ、なんか空次郎みたいな感じでさ、うん、木原さん片谷みたいな。
なるほどね。いやでもどうですかこれ、普通オタで採用されまして、はい、一応普通オタでもね番組ステッカーっていうのはもちろん差し上げてますが、うん、今回もらえないもらえないって言ってましたけど、もういい加減ですか、うん、どうですか片谷にステッカーというか。
片谷にステッカーあげちゃう。あげます。
いやいやいや、うん、珍しいねあなたが。
はい、
そんな、じゃあもう片谷はステッカー、
はい、ステッカーあげます。
ステッカーあげちゃうということで、うん、じゃあ片谷もねステッカーゲットということで、はい、ありがとうございます。番組の感想や普通にオタクなメール、普通オタお待ちしています。アドレスは最果て @tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
最果てのオタニュース。このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます。それではまず最初のニュース、相方お願いします。
はい、 TBS ザタイムに出演している桜坂46松田里奈ちゃん、お正月に TBS に両親を招き、ハリーポッターの前でポーズを取る両親の写真を公開ということでですね、 うん、桜坂46松田里奈ちゃんのご両親大山ポッター企画に参加ということでステッカーをお送りします。
いやしてないです。してな今自分で言ってたけど、はい、してないです。あの TBS の
サメママ先生のステッカーを送りますよ。
いやいやじゃ大丈夫です。あの連絡先も知らないですし、はい、あの送りようがないんで。あの
地元一緒なんですよ。同じ宮崎出身で松田里奈ちゃん。
あそうなんですか。
人口少ないんで、はい、多分探し当てられると思うんですけど。
いやダメです。当てちゃダメなんです。いろいろ問題もあるし、うん、何を言ってるんですか。ダメに決まってるじゃないですか。その勝手になんかその、ま
あ確かにもみもみポーズはやってなかったけど。
やってない。
多分それはちょっとまあ年代的に恥ずかしかったのかなと思ってるんですけど。
いや違う違う、あの別に俺らのラジオ知らんから。それたまたまなんか噛み合っちゃっただけというか、たまたまですから。
あたまたまなのかな。
いやたいや当たり前だろ、うん、お前何ちょっと、うん、疑惑みたいな感じで言ってるんですか。残念ながらそれはたまたまですね。ということでじゃあ
残念だな、
残念ですね、私のオタクニュースいきましょう、スミー新作ラブピカルポッピー発表と、いうことになってまして、これがスミーっていうエロゲのブランドがあるんですけど、うん、15周年と、タイトル出荷本数15万本突破記念で制作されるエロゲなんですけども、うん、まあ、自分の家が燃えた主人公がひょんなとこから女子寮の寮母となって、まあ、寮生たちのお世話をしたり併設されたクレープカフェの店員もこなしつつ、うん、まあ、24時間女の子に囲まれた生活をするっていう、まあ、なんていうんですかね、まあ、エロゲとかではよくある、まあ、なんかハーレムシチュエーションで、まあ、女の子と仲良くなってって、まあ、いろいろね、していくっていうのがあるんですけど、うんうん、
調子崩してる？
いやカットされてますよね。カットされ仕切り直しでやってっから今邪魔すんなよこら俺が今調子取り戻そうとしてんのに。あのくだりだって俺普通のことしか言ってないから。笑い取り言ってませんから、ご報告だから。
俺ちゃんとねあそこのガラス越しに池谷さんの表情が見えるようになってるからさ。
池谷よ、俺がさ喋ってる時に何してくれてんだよお前よ。だからウケるとかじゃないからもう俺の展望話してんだよあれはよ。
いやあの時はもう池谷さんもうダメだっていう。
ダメとかねえんだよあれによクソが。いやだから、まあ、あのよくあるエロゲの定番のシチュエーションなんですが、うん、私はねよく公言してる通りあのシナリオゲー重視タイプなんで、はい、キャラゲーとかラブコメとかはあんまりやってないんですよ、うん、なんですけど、この新作のコンセプトというかその、まあ、キャラゲーが俺ここまで進化してるのかっていうのをびっくりしたんでここで発表させていただきたいっていうのがあって、うん、そのラブコメゲームの、これ押し出してる3つのポイントがあって、まあ、1つがヒロイン視点パートっていうのがあるんですよ、うん、それは、基本的に主人公イコール自分っていうのがあるんで、あの、まあ、自分視点で、まあ、女の子と仲良くなっていくっていうのがあるんですけど、うん、あくまでも私たちはプレイヤーなので、うん、だから主人公がいないところの女の子の視点とかも見れるんですよ。で、まあ、それ自体はよくあるんですけど、そのあともう一つのが新しいなと思ったんですけど、吹き出しクリックというものが存在してまして、うん、これがどういうものかと言いますと、テキストとは別にその女の子の上に吹き出しが出るんですよ、うん、でそれをクリックするとヒロインの本音が表示されるっていう機能が新しいんですよ、うんうん、わかります。ここで今俺とあなたやり取りしてるじゃないですか、うん、当然俺はあなたの考えてることはわからないわけですよ、うん、なんですけどもう、 こう時代ですよ。もうストレスフリー、今女の子が何考えてるか知りたいって人もいるんですよ、うん、だからここの上に吹き出しが出て、うん、それをクリックすると女の子の気持ちが分かるっていう作品なんですね。
じゃああなたのこと好きだよって言ってても本当は嫌いだけどねとかって出るってこと。
いやだからあの、まあ、言ってることはそうだけどそれ出ませんよ、うん、そのラブ、うん、もうこれはラブコメなんで。 だけどその時の
じゃあ本音じゃねえじゃねえかよ。
本音の方が出るんだよ。だから、うん、とにかくストレスフリーを目指してる配慮があるっていうのと、うん、3つ目がですね、あのヒロインとの疑似エッチができると。
そもそも疑似エッチだろ、エロゲっていうの。
いやちょっと分かってないなこれは。だからここ今から説明するから待ってくださいよ。で今までのエロシーンっていうのは、まあ、テキストを読みながらシナリオを楽しむわけですよ、うん、ってことは、主人公はテキストの中で勝手に行動していくわけですよ、うん、だからそこに俺たちがシンクロ、主人公に合わせて、そういうエッチをするという感じなんですけども、この作品は違います、女の子の裸の絵があるんですけど、そこにマウスがあって自分の好きなところをクリックして愛撫していくっていう、でそれによってヒロインはさまざまなリアクションをしていくし、自分の好きなタイミングでもできると。 いうことになってまして、
反応もするってことをクリックしたら、
そうです、そうです、うん、でこれがねすごいんですけど、でたくさん愛撫したら、うん、そのみだらな濃いエッチができるパターンのシナリオになって、うん、で愛撫が少なかったらイチャイチャのエロシーンが楽しめると派生するんですよ、うん、だから自分がどれだけ攻めるかによって女の子の反応が変わるっていう、うん、プレイヤー俺たちがエッチに介入できるっていう革命的なシステムを導入してるっていうのでね、これが言いたかったんですよ。ほぼセックスしてるっていう状態です俺たちは。ついに俺たちは童貞が卒業できると、俺たちは童貞じゃなくなるんだと、もうみんな公言していいぞ、俺たちはやりちんだと
風俗行けやバカが
もう言っていいからな俺たちはというので、もう進化を遂げてると、なんかここまで熱いエロゲ出たのかと、もうラブコメでゲームで俺もねちょっと対象外じゃないけどあんまりやらんかったけど、ちょっとこれは興味出てきてやってみたいなって思ったんですよ。
なんかさ、風俗で童貞卒業した人ってバカにされる傾向あるけどさ、お前それ以下だよね。
おい、エロゲで俺たちをバカにすんじゃねえ。
お前エロゲで童貞卒業するってなんだよ。エロゲで童貞卒業ってなんだよ。
エロゲで童貞卒業で俺たちの世界は童貞卒業認定だよお前。俺たちにはもうその権利があるんだ。みんな童貞卒業だお前。よし。
本当の意味での素人童貞だよ。
もうね。いよいよだぜ。続いてのコーナー参りましょう。2軍3軍、
はい、
あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってもらいます。
はい、
ラジオネーム不健康運動さんからですね。一人でお昼ご飯を食べるのが2軍、あの子いつも一人でお昼を食べているよねと陰口を叩かれるのが3軍、もちろん実はということで、まあ不健康運動はまあずっとぼっち飯をしているということでね、うん、だからまあね、まあ分からんでもない、だからこういうのでね、
俺ら実際の不健康運動見たことあるからね、よりリアリティ感じるよな
そんなこと言うなよお前。だからまあ便所飯って言葉あるじゃないですか、
うん、便所飯が似合う女だったぜ
そんなこと言うな、やめろ、俺がパスしたみたいになんだろう、今の時代に炎上しそうじゃねえか、やめろよお前、そんなパス出したみたいになんだから俺が
よ。それよりかさ、不健康運動さ、うん、X を通じてなんか俺に変なエロゲ勧めてきたんだけどさ、
あ、そうなんですか。
なんか炎のハラマセ父ドルマイスター学園 Z っていうエロゲ勧めてきた
んだ。ああ、それ松崎さんが好きなタイプの抜き毛だ。
あ、なんだこいつと思って
なんだこいつじゃないよお前、
便所で飯食ってろ。
あ、そんな言うなよお前よいやでもそうですよね、だからオタクでね、まあ俺なんかだって学生の頃とか一人でご飯ほとんど食べたことないですからね。
あ、マジで。
あ、なんなら俺芸人になってからの方が一人飯多いですから。
あ、お前、うん、いつも無限大ホールからねどっか出て行ってね一人で食べて帰ってくるよ
いや馴染めないからさ、うん、本当今残ってる芸人っていうのはねもうエリート集団なんですよ、うん、で私なんかもう三軍なんでね、うん、なかなかまだ馴染めてないっていうのが珍しいタイプなんですよね、う
ん、なんで13年目で馴染めねえんだよ
おめえも馴染んでねえだろうがよ、お前は馴染んでるみたいに言ってるけどよ。いやね、だからちょっと思い出したんですけど、まあだから当時ね、うん、まあ俺たちエリートなんかに相手にされず、もう三軍の芸人とつるんでたんですよ、うん、で特に俺仲のいいコンビがいたんですよ、うん、でその時に何て言うんですか、その一緒の三軍のコンビだったやつが、うん、上に行きかけた時があったんですよ。
あ、上のクラスに。
クラスにというか、うん、ちょっと一軍の仲間入りしそうだぞって時期があった、うん、だから俺たち三軍同士でつるんでたから、それは仲良くしてもらえると思うじゃん、うん、だけど芸人の世界ってこうシビアというか、うん、俺後に聞いたのよ、うん、そいつも辞めちゃってるんだけど、うん、芸人辞めたのに聞いたんだけど、その自分たちが上に行き出した途端、俺たちが三軍のままだから、うん、そのねコンビ組んでる相方の方に、うん、下のやつらと絡むな、意味がないから相手にするなっつって、一時期俺ら無視されてたのよ。知ってた？
いや知らない。
ああ、お前もそれすら知らされてない、うん、そうだろ、俺すごい悔しい思いして、まあ、結局そいつ落ちて戻ってきたからさ、 あれなんですけど、まあ、だから一人でもねいいと思いますよ。
え、ちなみに誰？
いや、そ、まあ、別に言ってもいいけど、うん、だから笑うな、ヘラヘラ。これバキュー入れてくださいね。もうやめてるんで。これはもうね、入れてください。はい。はい。じゃあ続きまして、ラジオネーム、口先だけの土産流さんからですね。学校で面識があって告白するのが2軍。面識がないのに突然告白するのが3軍。実話です。
なんでみんな実話ですって言ってるの？
いやだから俺たちが促したからじゃない、あの実話で送ってきた方が採用されるって、まあ現に採用されてるわけだからまあいいんじゃないですか。
まあでも基本アイドルオタクはね、面識ないのにいきなりその子の握手会って告白してるわけですから。
まあまあでもそれはちょっとさ、ボケというか冗談にもなれるじゃない、その安牌、安牌じゃん。
安牌ではね、俺たちはみんな真剣に告白しに行ってんだよ。
だとしたら問題だよお前、イベントでやってんのに。
エロゲで童貞卒業するやつが何言ってんだクソ。
ふざけんじゃねえ、俺たちは童貞卒業できる、
こっちは実際に会いに行って告白してんだクソ。
だから危ねえんだろうがよ、なあ分別もついてね、うん、俺たちは分別ついてんだよお前、いい加減しろよお前。
しかもまだ学校は剥がしがないだけマシですよ。
いやそんなこと言うなよ、
お金も払ってねえし。
まあでもね、面識がないのに突然告白するのなんか一軍じゃないですか、普通できなくないですか、いきなり告白なんて。
ああ
できないでしょ。まあ、あなたたちの話聞いちゃうとまた別ですけどね。
そう、確かに一軍はどうなんだって感じなのかな。
なんか一軍はなんかもうノリでやっちゃいそうじゃない、なんかボケみたいな感じで、まあ振られたら振られたでなんかさ、冗談冗談みたいな、なんか言いそうな感じというか。
でもそれ二軍。
それ二軍ですかね。いやーねー、もうねこれちょっと一個思い出話していいですか、うん、思い出話。
ネバーエンディングストーリー。
いや違う、お前もうその名付けてんじゃねえぞこら。いや別にそういう話じゃねえ、
お前が剣道部だった頃の話じゃない。
違う違う、いやあれはエロゲの世界で剣道部だったっていう話で、実際俺剣道部じゃねえよお前、なんか誤解してるやついたけどよお前。
英語部だっけ、
それ中学の時だな。そんな言うなお前、俺が英語部の話は。ね、あのね、高校生の時ね、俺結構あのなんていうんですか、少し女子にからかわれるタイプの、あの男子生徒だったんですよ。
今もですけど。
いやいや違う違う、まあ、からかわれてたんですよ、でその中の一人の子なんかね、もう結構こう絡んできて、まあ、からかわれる女の子いたんですよ、でこれね、俺の高校が珍しいんですけど、こう3年間生徒も担任もクラス替えがないっていう学校だったんですよ、一切ね、だから同じまま上がっていくみたいな感じで、でその時にあの3年の時かな、その担任の先生に言われたんだけど、その俺散々からかってきた子がなんかお前のこと気になってるらしいぞって急に俺言われて、でそれを言われたら急に思い出して、確かになんかすごい俺絡まれてるなみたいな、でちょっと俺も意識しちゃうというか、そう言われたから。なんだけどやっぱ俺ってオタクだからさ、でしかもその子がちょっとヤンキー寄りの子だったのよ、で怖くなっちゃって、それ聞いた瞬間ちょっと俺が少しずつ避けるようになって、そのままその学校卒業してもう何にもなく終わったんですよ。だからですね、正直そこでもし先生の差し込みがなかったたら、もしかしたら俺何かあったかも、俺先生に言われて意識しちゃったから、何もなかったらもしかしたら俺そこで付き合ったりとかして、もうそれ群馬だから、俺もう東京出てこないで芸人とかもやってなかった可能性あるっていう、そんぐらい運命の分岐点だ、だからもうその恋愛シミュレーションゲームにおけるね、分岐点をそこに感じたっていう話ですよ。
どこにオチがあったんだよクソは。
オチだろ今のが。いやでも本当にね、だから一つでもう変わるっていうことなんですよ、そこで俺幸せな家庭築いてた可能性もあるっていうね、
群馬でね、
群馬で、そう。続いてラジオネームブスだ3日でなれろさんからですね、
ブスミだ、
あなたが略してるやつね、女性のラジオリスナーにオチのない日記を DM で送りつけるのが2軍、女性のラジオリスナーにの写真を送りつけてしまい晒されたことのある片山は三軍と。
おい片山何やってんだよこいつ。
いやどうなんですかこれは、創作ってこと。
いや創作ではないでしょ、俺それだったらさ、ブスだ3日でなる訴えられてもいいと思うよ、こんな創作されてるんだったら。だから本当ってことだよ。
いやどうなんでしょう、いやだって だとしたらこれ片山がやばくない。
いややばいよ。
いや
お前勤務先の工場先教えろよ。
いやどうなんだろうねこれ、片やん、しかもねブスだ3日になれるのにだいぶ刺されちゃってるよね、これが事実だとしたらさ、
実家の住所も教えるよ片やん、お母さんいい歳だろもう、泣くぞ。
どうなんでしょうねこれ片やん、だからこれこそ普通オタで送ってほしいよね、その弁明があるんだったら。
女性のラジオリスナーだろ、
うん、そうね、だから
ロンリー赤ちゃんとかじゃないだろう。
女子高生のね、ブスだ3日でなれろに送ったわけじゃないってことよね、これ第三者よね、他のリスナーに送ってるっていう。
だからブスミが何かの情報を得たってことでしょ。
いやこれだとしたら片山から得るしかなくない？いやだから片山が言ってんのかな、
片山が送った人が
や。ああ送った人が、いやいや、だとしたらそんなやつのメール採用すんなよお前よ、危ねえな。 片屋のメール採用してたらよ。
え、これ二軍三軍だよな。恐ろしい男ですよのコーナーじゃん。
コーナー違いにも程があるじゃねえかこれお前。
残念ながら片屋ステッカー募集です。
あー募集ですか。はい、はい、ということで、はい、ようやく皆さんがね、三軍であることを自覚して、うん、まあ実話のメールが届くようになってきましたので、はい、まあこの調子で投稿お願いします。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、エンディングです。今週もいかがでしたでしょうかということになってます。
はい、いかがでしたか大山さん。
いや、いかがいかがっていうのはどういうことですか。別に今回に関しては俺何にも傷ついてないからね。
もしかして編集されてると思ってる。違う
編集とか関係ないから。別に俺は報告をしただけなんで、特になんかその全力でバッと振ってないというか、
これ始まる前にさ話し合ってる時に池谷さんが近々一回滑り会みたいなのやりたいんですよねって言って、まあ2週間後3週間後とかでいいんですけどって、まさか今日だとは思わなかったよ。
ふざけやがって使われてねえからそれ知らねえけど。だからあの後半の部分だけ使っていただきたいの、はい、あれは今後のためだから、うん、後半の部分だけ使ってください、
うん、前半は他はもう軸歪めてもらって、
いや歪めなくていい、歪めなくていいけど、あそこの報告だけは使っていただきたいっていうのはありましたね、はい、元気なくなるよ。元気なくなるぜ俺はよ。いやしかし、うん、俺はまだ一個どうしてもこれは報告しておかなきゃいけないことがあるんだよ今日はよ。いいですか、うん、石仮面ですよ。石仮面が
石仮面に頼るなよ。
いや頼ってんじゃねえよ、報告があるっつってんだよお前よ。いや石仮面がね、うん、こうラジオ聞いてないと思ってこのラジオで、うん、結構話してたりするじゃないですか、うん、でそれを話してって成果分かりませんけどめっきり DM が減ったっていう話を私はしたじゃないですか。で原因の一つにシャープ37のサムネがあるんじゃないかと、やっぱあれきっかけで聞かれていじられてるってなって、まあ DM が来なくなったのかとか、まあ俺はすごいいいやつだし仲良くやっていきたいっていうのはあるわけですよ。ただ今回もですね DM でよくやり取りしてたのが、うん、来期のアニメのおすすめアニメこれですとかっていうのが、うん、まあ、まだ来てないという状態になってます、うん、そしたらですね、うん、まあ、メールでも採用されてました不健康運動が、うん、表で俺に来期のおすすめアニメを布教してくるっていうのがあったんですよ。
あ、俺と一緒だよね、
うん、だからおすすめアニメ
向こうはエロゲを進めてきたんだけど、
そうそう、おすすめアニメを布教してきたんだけど、その文面にですね、うん、一言石仮面に代わっておすすめしましたっていうのを添えてたんですよ。そしたらですね、ああ、まさかの石仮面がそれを見てたらしく、うん、あれ石仮面って自分のことかと気づいちまったんだよついによ。てめえ石仮面と俺の友情壊す気かと。なあおたさの姫よろしく、男の間に入って友情壊しにかかってんだ今あいつはよ。だからこれのおかげでですよ、ラジオ聞いてないってことは判明したんだけど、これでラジオ聞かれる可能性が出てきちまったんだよ。
お前
壊れたらどうするつもりだ。石仮面との友情が友情ブレイカーかてめえは。やっていいことと悪いことがあんだな。
お前よ石亀の話絶対外さねえな。
ふざけ、誰が石亀の話外さねえ。いい加減にしろよお前。俺が今真剣に喋ってんだな。おめえ石亀と俺の友情壊れたらてめえがなんか取り持てよお前。
今度からさ、
知らねえけどよ、
今度からさ、石亀に作家に入ってもらう。
なんで入るんだよお前。ザギャーってよ、健康運動マジ気づいてもらうからな。
なんで入るんだって、おめえの調子を上げさせるためだよ。
ザギャンじゃねえ、俺は常に調子いいんだよお前よ。不健康運動マジでいい加減にしてくれよっていうので、ね、石亀と俺は仲良くやってきてんだよお前よ。
昨日もな、駅までついてきてないしかめ、俺たちの出待ちしてね。
いやそう、だからそれがあったせいでさ、今まで言われたことなかったのにラジオ聞きますって言われてんだよ。不健康運動いい加減にしろよ。あいつに聞かれちまうだろこのラジオ。あいつの話もうできなくなんだろこのラジオで。いやマジで許せねえ俺あいつのこと。
多分喜ぶと石仮面は。
喜ばないよ。お前言われたんだろ、なんでいじったんですかってライブでいじって、うん、怒る。メンタル弱いんだよあいつは。俺は分かるんだよあいつの気持ちが。あいつはいじられちゃいけねえ人間なんだよ。
だよ、あいつの気持ち分かるんだよ。
分かんだよお前。
あいつも俺もメンタル弱いからな。
あいつもメンタル弱いんだよお前よ。俺は石仮面と喋ってんだずっと今まで5年も6年もね、出待ちとかして。
もう完全に親友じゃねえかよ。
いやもう駅まで一緒に帰る。もう俺もちょっと好きになっちゃってんのよ。いやだからさ、石仮面は優しくいじんのはいいのよ。強めにいじると折れちまうからよ。最近だって吉本の劇場来なくなってんだから。
ああいじられて、
いじられてか分かんないけどね。
いやだから結構他の芸人がいじったりすんのよ。なんか変なやつがいるみたいな。
そうなのよ、その吉本の劇場悪いのよ。なんかね、まあそういじったりするっていうのもあって。
いや今日もねちょっと俺らライブ出てきたけど変なおじさんいたじゃん。その立ち上がったり拍手したり、俺らもどうもからたちですって言った時なんか話しかけて拍手してきたり、はいはいはい、ああいう時ってやっぱ結構いじるじゃん芸人、
はいはい、
で石亀もああいういじりをされるじゃん。まあまあまあ、傷ついてこなくなったってことでしょ。
いやだから分かんない。あだからね、そのね来てくれたやつも外ライブだったじゃないです か、 だから外ライブで出待ちしてくれてた。まあ、まあもしかしたらね吉本の劇場が出待ちできないっていうのもあんのかもしんないけど、だから最近ね吉本の劇場に来る頻度めっきり減ってんだよ。
いやだから吉本の劇場に来たら出待ち禁止だからお前と一緒に帰れないってことでしょ。
いやでもほら別に今まで見に来てくれてたのよ。来なくなってんのよ。不健康運動のせいだろうがそんなもん。
お前なんか石亀と中学生みたいな恋愛してんじゃねえか。
恋愛はしてねえよお前。
終わって劇場出て出待ちしてもらって一緒に帰るみたいなさ。
いやー許せないからね不健康運動は。なんかしらなんかその責任取ってもらわないとさ、あいつが気づいちまってんだからさ。許せないよ俺は。
なんだよこのプラトニックなラブ。
いや恋愛じゃねえ。
石仮面とお前の。
いやいや何が石仮面と俺のプラトニックな恋愛だよ。恋愛じゃねえよお前。
石仮面との恋愛をさ小説に書いてくれよ。
書くわけねえだろお前。
飯島愛以来の大ヒットになるかもしれない。
やるわけねえな。
プラトニックセックス。
やる。出すかそんなもん。
アニオタ版。
出しません。なんでね、優しく見守っていただければと思います、はいはい。番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いいたします。採用者全員にサメママ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます、はい。送り先の住所もお忘れなく。それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
ほののちゃんのお父さんに届け。先日ありがとうございました。
いや本当お世話に、ね、はい、なりました。
純粋なほののちゃんのお姉ちゃんに最果て聞かせるのやめた方がいいと思いますので、教育上ね よろしくないんで。
いや、
やめさせてください。
そうですね、
あと石仮面にも届け。
それだけは届かないでほしい。
これからも大山と仲良くしてやってください。
いやよろしくね。
ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。